皆さん、こんにちは。大場です。
ああ、ちょっと待って。ちょっと待って。はい。うさこです。
きたきたカフェ、第256回です。
はい。
こういったところでもね、ノーカットでお送りしたいと思いますんで。
ああ、水汲むの忘れたと思って。
始まる前にしときなさいよ、準備は。
いや、今ね、直前まで、ちょっと肉をジュージュー焼いてる、まだ途中なんだけど、一回火止めてきたんだけどさ。
食べたら先に、ね。
いや、あとそれいいの、食べるのは後でゆっくり食べるからいいんだけど、生姜をさ、ちょっと入れてさ、生姜を、冷蔵庫しまおうと思ったらもう、あ、時間だと思って、一旦ちょっとテーブル置いといて、で、LINE してから、あ、やっぱちょっとしまおうと思って冷蔵庫しまってる間に、あ、水汲むの、あ、水汲んでねえや、と思って。ちょっと、わたわたしちゃって。
なんでその収録時間決まってるのに直前にバタバタ、してるのかが不思議ではありますけれども。まあいいでしょう。
いやー、なんかね、うっかり忘れるよね。
というわけで、もう4月になりまして、新年度が始まりましたけれども。
はいはい。
どうですか？新年度に入って。
いや、特に、別に、何も。
仕事は相変わらず、変化なし。
仕事は相変わらずだね。
まあ、自分も何もないんですけどね。ほら、もう、仕事辞めてしまったら年度という概念すら、だんだん遠ざかっていくもんで。
そうね。
ね。実生活上あんまり影響がないというか、まあ全くないっていうわけでもないけれども、なんだろうね。うん、昔仕事してた時は3月末とか4月の頭とか、年度末、うん、年度始めは本当にお客さんがたくさん来たりとか、いろんな仕事がね、押し寄せてバタバタバタバタしてたけど、まあそういうこともなく、平穏無事に4月を迎えておりますけれども。
うん。
まあ、といつもね、もう辞めて1年経ちましたけれども。
うん、早いね。
さすがにね、3月31日はね、その1年前のことをやっぱり少し思い出しましたね。
本当。
1年前の今日仕事終わったんだということをね、そんなにずっと長いこと考えるわけじゃないけど、ふと思い出して、あ、もう1年経ったよな、うん、早いな、とかいうことをね、少し考えましたね。
うん、
何をしてもね、何をしなくても、時間は平等に流れていくんで、本当にあっという間にね、一、うん、年が過ぎて、変わり映えがしないというか、うん、まあ、良くも悪くも、自分的には特段大きなことはなく、淡々と過ごしてるんで。
まあ、それが一番だね。
細かいこと言えばね、まあ、いろいろありますけれども、うん、まあ、それは皆さんも同じと思いますんで、まあ、うさこの方もね、特に仕事も、変わらず淡々とこなしてるというか。
ねえ、まだ辞めてないことに自分でびっくりするよ。
長いよね。
長いね、今回。
割と結構ちょくちょく変わってたというイメージがあるけど、今回長いよね。
ねえ、なんかやっぱ居心地いいんだろうね、出戻ってくるぐらいだから。
相変わらず休みが多いわけでしょ。
そうだね、なんかね、4月のシフトもらった時にもね、ちょっとあまりに仕事、うん、休み多くて、
うん、
なんでって、なんでこんなにあれなのってさすがに聞いたよね。で、そしたらさ、なんか手違いがあったらしくて、あ、ごめん、なんか、ちょっと違ってた、間違ってたみたいみたいな感じ。俺間違えんなよと思って。こっちは生活かかってんだよと思ってさ。
その、謝ってもらって、だとしてももうそのシフトが変わることないわけね。
いや、変わる変わる。ちょっとさすがにやっていけないから、もうちょっと仕事したいって言って、増やしていいって言って、いいよって言って、じゃあどこ増やすとか言って、こことこことここ増やそうかみたいな感じで、オッケーみたいな感じ。
結構ゆるい職場だね、そこ。
いや、かなりゆるいよ、うちの仕事場、会社。
そんなに簡単に出勤日増やせるもんなんかね。すごいな。
うん。今ネタでこの喋り言ってるわけじゃなくて、本当にこんな喋りだからね。
へえ。
どこにする？みたいな感じで、ワイワイしながら相談して。でも、さすがに連休1個もないのちょっと寂しいよね。そうだよね。じゃ1個ぐらい連休増やしとくか、みたいな。じゃあこんなもんでいい？みたいな。いいよ、つって。
多分、ここ聞いて、羨ましがってるリスナーの方は結構いらっしゃるんじゃないかと。
多分ね。みんなうちに来りゃいいのにと思うけど。
まあ、もし、どうしてもうさこの職場に行きたい方、個人的にうさこに、メールでもしてください。
ね、うん、多分ね、うん、なんか仕事したいって言ってる人いますけど、どうしますか？みたいな。いいよっていうよ、きっと。
すごい職場だな。まあ世の中ね、ブラック企業がね、まあいろいろあったりもして大変なところもね、あるわけですけれども、平和な職場一番いいですよ。
まあ何よりホワイトグリーンいるからね、本当にね、癒されると思う。和やかだし。
よかったね、ホワイトで。
ほんとホワイトだわ。マジで。
本当はね、そのホワイトな職場っていうのが当たり前と思うんですよ。世の中ブラック企業とかさ、ね、当たり前のように、まあ今当たり前というのも語弊があるかもしれないけど、やっぱり本来ね、まあ仕事自体大変とか忙しいっていうのは当然あるにしてもさ、その人間関係がごたごたしてるとかさ、会社組織的にさ、きちんと機能してないとか、それはやっぱりね、間違ってると思うんすよね、今時。
まあね。
うちらの若い時ならまだしもさ、もうね、2020年代ですよ。もう令和になってさ、なんか未だに昭和の感覚でやってる人たちがさ、上の方におるっていうのは、いかんよね。
ちょっとね。まあでも、あるんだろうね、そういう職場ね。
あると思うよ。まあ自分も、今はもう安全地帯にいるから、そこからあれこれ言うのもね、非常に、無責任と思いますんで、あまり言うのもあれですけれども。まあ皆様方ね、まあ年度が変わるとね、いろいろほら、新しい職場に移動したりとかさ、ね、上に上がって昇進して部下が増えるとか、あるいは逆に上司が変わるとかで、いろいろね、大変なこととかね、ストレス溜まることもあるかと思いますけれども、あまりね、まあ深く悩みすぎずに、まあ適当にね、こなしていっていただければ、まあ仕事は所詮仕事でね、その仕事を死ぬまで一生やるわけじゃないんで、と思いますけどね。
ね、いや、本当よ。
あとはね、まあ、ポッドキャストを聞いて、あるいはポッドキャストで喋って、ストレスを発散していただければいいんじゃないかと、思いますけどね。という自分自身、最近あんまりポッドキャストを聞いてないんですけどね。
そこまで言っといて。
あんまり SNS もさ、まあ、発信はちょこっとするけど、あんまりもう昔ほど見てないしさ、だから、正直今、例えば、ポッドキャスト界隈が今どうなってるとか、ね、どの番組の誰がどんな動きしてるかとかさ、ね、配信者の誰と誰がこう繋がって仲が良くてとかさ、誰と誰が仲が悪くてとか、まあ仲が悪いという情報はあまり流れるのかもしれんけど、そういうこと全然わからんのですよね。
そうね。
今、ポッドキャスト界隈どうなってるんですかね。
そう。もう本当に、さあしか分からんけど。
我々のように、ほら、底辺にいる人間はさ、もう本当に動きは分かってないんで。
ね、まあ、だって、分かったところでみたいな感じもあるしね。もう関係
うん。
ないしって、別の世界みたいな感じだから。
まあ、でもきっと盛り上がってるとは思うし、あと、それこそ今日たまたまちらっと聞いた番組で、最近、リスナーの方で、YouTube でポッドキャストを聞く人たちの割合も結構増えてきてるという話も聞きましたね。まあ、YouTube で聞くのもね、Apple とか、ね、Spotify とか Listen とか、まあそれ以外にもね、いろんなアプリがありますんで、まあいろんな方法でね、聞いていただければいいと思うんですけれども、昔に比べたらだいぶね、日本もポッドキャストが普及してきたし、こちらのね、福岡のローカルのラジオ番組聞いてても、そのポッドキャストの CM というか、うちのこの番組はポッドキャストでも配信してますとかいうことを結構民放のラジオでも流すようになってきたんで、いやなんか時代変わったなぁと。福岡の KBC というね、まあローカル局で時々車運転中に聞くんだけど、普通に CM で、 ポッドキャストっていう単語をね、よく聞くようになったんで。そうそう、ラジコでもポッドキャストが聞けるようになったという影響もあるんでしょうね。
本当？そうなんだ。
自分聞いたことがないけど、CM で言ってましたよ。ラジコでも聞けますって。
すごいね。
うん。だからだいぶポッドキャストという単語を普通に聞く機会が増えてきたなと。
うん。
多分昔だったら、ラジオ局って、まあ日本だとね、ポッドキャストが小さかったから、多分あまり意識もしてなかったと思うんだけれども、最近ね、うん、だんだん取り込んできてるというか、局が自分のところの番組にね、ポッドキャストで配信するようになったし、まあ、その意味ではいろいろ変わってるんでしょうね。
うん、そうね。
まあ、それぐらいの情報はね、なんとかこう耳にするんですけれども、まあ、我々は我々の道を行くというところで。
そうだね。
まあ、道という道もないんですけどね、別に。特に何も考えてなく、淡々と日々を過ごしておりますんで。
うん。
というわけでですね、今週いくつか感想や、あとメールもいただいてるんで、ここでご紹介したいんですけれども。
はい。
まずは、アポロさんから、二ついただきましたね。まず、令和7年4月1日拝聴の Apple Podcast 番組ハッシュタグリスト1。そして、もう一つが、令和7年3月26日拝聴の Apple Podcast 番組ハッシュタグリスト1。こちらでうちの番組を上げていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、次は、なおさんからなんですが。
うん。
なおさんもハッシュタグで2ついただきましたんで、ご紹介したいと思います。
はい。
まずは、今日のなおに、グリーンさんに、苦言を呈する大場さんとうさこさん。もっと言って。からの頭おかしいに大爆笑。もう私もネジが緩みすぎていて何でも言っちゃいそうで怖いです。飛行機の日程間違えても怒らない。心がとっても広いなおでした。そしてもう一つですね。昨日ちょうど CM で見てびっくり。言われなければわからなかったかも。AI うさこが誕生する日も近い。だが、Google で反対方向に進むのは、私もあるから笑えない。最近私も間違いないようになったんだけど、それって Google の方が進化したのでは？といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この CM というのがね、リンクが貼ってあったんですが、黒柳徹子の窓際のトットちゃんというのがね、ベストセラーの本がありますけれども、それのなんか AI による合成音声の CM というのがあって、まあそういうのリンクをね、貼ってましたけれども、前回の番組の中で、AI のうさこがね、もう本人に代わって喋る日が来るかもという話をしましたけれども。
うんうん、
いや、本当にね、これ冗談じゃなくね、もう現実的にできそうな感じになってきましたし。
すごいね。
最近さ、NHK とかのテレビのニュース見てても、
うん。
アナウンサーの代わりに AI による合成音声ですという形で、ニュース番組の中で喋ってるんだよね、AI が。
そうなの？
これ普通に NHK の7時のニュースでもやってるけど、朝のニュースとかでも。もちろんメインはアナウンサーがちゃんと喋ってるけれども、
うん、
特にコメントがなく紹介するだけのニュースが続くような時にはもう AI による合成音声ですと。画面にも出てるけれども。それがずっとね、男性の声とか女性の声で読み上げてるけど、
うん、
多分さらっと聞いたら、区別がつかないと思う、人間と。
ねえ、そんななんか滑らかなんだ。
極端な話、顔ね、アナウンサーが顔出しせずに、ニュース原稿を読むだけだったら、もう全部 AI でやっちゃってもいいんじゃないかぐらいのもうレベルになってる。
じゃあもうラジオも普通にそれなるんじゃないの？なおさら、じゃあ、顔出さないから。
もうそういうふうになってくるでしょうね。で、これはあくまで原稿を読み上げるっていう形だから、もちろんね、原稿は作らないといけないと思うけれども、うん、ただほら、
うん、
今その原稿ですらある程度 AI が作っちゃうじゃないですか。情報収集してきて。
そうね。うん、
となると、相当多分人間側の労力が削減される。いい意味ではね、うん、今後、 高齢者が増えて働ける世代が減っていくので、その分の労働力の補填にはなるんでしょうけどね。
うん。
だから思うに、ゴールデンタイムとかお昼のあのワイドショーとかで、要はコメンテーターとかさ、お笑い芸人がひな壇に座って、あれこれコメント出すじゃないですか。
うん。
あんなももう奨励できなくなって、AI がコメント出していくような、もうそんな時代になるかもなと。
うん、なるほどね。
だってあの NHK がもう普通に7のニュースで使ってるんだもん、AI を。
すごいね。
もちろんもしかしたら NHK の内部でもアナウンサーからの反発とかあるのかもしれないけどね。
うん、まあね。
ねえ、まあそこはわかんないけどね。喋りのプロからすればさ、仕事を捉えてしまったという意識はね、多分全くないわけじゃないと思うんで。で、なおさんも、Google で反対方向に進むのは私もあるから笑えないと。
うん。
なおさんってそこまで方向音痴だったんかな？
いや、なんかあんまりそんなイメージないけど。
そうだよね。まあ、大抵横にグリーンさんがおるからあれかもしれんけど、あんまりね、うさこほどね、右へ左へというイメージはなかったけどね。
うん。
飛行機の日程間違えても怒らない心がとっても広い、なおでしたと。
うん。
いや、普通は怒るというか、もう怒るを通り過ぎて呆れ果てたと言うべきか。
そうだね。まあ、それが普通なんだろうけど、うん、まあ、あのグリーンが旦那だっていうことで、まあ、多分麻痺してんだと思う。
もうすでに感覚が。夜な夜なね、深夜に豆乳飲まされるようなね、夫婦生活だから、そら飛行機間違えたってもう怒らんよね。鳴らされたか。
ねえ、本当だよ。本当だよ。
かわいそうに。
もう長年こう何年も何年もかけてさ、じわーじわーとさ、グリーンの魔の手にこうね、あの染めていくっていうかさ、なんか感覚麻痺させるみたいな。弱い毒でだんだん弱らせていくみたいなさ。
しかもさ、もう口八丁じゃない、グリーンさんは。
口八丁って言い方よ。
だってさ、ね。
まあね。
ね、今までのあの人の番組を聞いた方ならわかると思いますけれどもよ。
うん、
まあ言うても自分らだってさ、彼と話すのはさ、そんなにないわけじゃないですか。うん、年に一回とかさ。
うん、
でも、なおさんなんか毎日じゃん。
うん、
そらねえ、かわいそうに。
いやー、もうあれ毎日聞くのか。ちょっと辛い。
もうすっかり洗脳されてるかもしれんね。
うん。いや、すごいね、なおさん。すごいね、ほんと。いやー、感心しちゃうよ、ちょっと。
それで、なおさんが幸せと思ってるんだったら、ね、我々が旗からやいのやいの言う必要はないんで、え、まあ、幸せであろうということをね、切に願っております。
そうだね、私さ、なんか本当にホワイトグリーンがあまりに良くてさ、ホワイトすぎてさ、もう、ホワイトグリーンの方がいいんじゃないって言ったけどさ、もうさ、いや言ってたじゃん前にさ。
はいはいはい。言ってましたね。
だけどさ、多分ね、もうね、今ホワイトグリーンに合わせたところで多分ね、もう麻痺してるから何とも思わないんだろうね。もうちょ物足りないみたいなさ。
そうそうそうそう。なんか淡白すぎて物足りない。刺激がないみたいな。
ね、なりそうだね。
もう私にとっては夜中に豆乳をね、強制的に飲ませてくる。あのグリーンじゃないとダメなのよ、みたいな。
ね、そうだね。
怖いな。まあ、散々ひどいこと言ってますけれども。で、今週もですね、あとメールの方をいただいておるんですが。
はい。
そのブラックなグリーンさんからメールをいただいております。
あ、なんだ、マシさんかと思った。
タイトルが、うさこさんへの質問コーナー。大場さん、うさこさん、こんばんは。改めまして、きたきたカフェ7周年、おめでとうございます。我々のメッセージも流していただき、ありがとうございます。うさこさんがまさか泣くとは思っていませんでしたが、感動していただけて嬉しかったです。うさこさんの、グリーン、絶対許さないからな、も真摯に受け止めております。なおさんからもあれはひどいよと怒られました。ただ僕となおさんの間で少し見解の違いがあったので、 うさこさんに意見を賜りたくメールしました。なおさんは、電柱には体全部隠れなくていいんだよ。なんてひどいこと言ったの、と怒られたのですが、前半部分がどうしても消せません。そういうことじゃなくない？じゃあどういうこと？と一触即発の気配がしたので、うさこさんに預けます。結局二人とも悪口になってしまっている気もしないでもないですが、僕もなおさんもうさこさんのこと大好きですよ。では早く会いに来てくださいね。グリーン。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
何そのやる気のないその言葉は。
なんでバレたんだろうか。
お前にありがとうとか言いたくもないぜというような口調で言うのはやめましょうよ。
いや、別にそんな、そこまでひどく思ってないけど、ふーんと思って。
まあそういうことですよ。
うん。でもごめん、なんかね、ちょっとあんまりちょっと中身入ってこなかったんだけど、どういうこと結局。
いや、聞いてたの今。
聞いてた、聞いてたけど、結局どう、何
じゃあもう一回読みますけど、なおさんは、電柱には体全部隠れなくていいんだよ。なんてひどいこと言ったの。と怒られたのですが、
うん、
前半部分がどうしても消せません。
うん、
ここの、まあ、意見を賜りたいと。
うん、
僕となおさんの間で見解の相違がありましたと。
ごめん、2回読んでもらって悪いんだけどね、もうなんかさっぱりね、グリーンの言い、なんかね、わかんないんだよね。まあ、何が言いたいんだよって言って。もっとわかりやすく書いてよ、書いてくるんだったらさ、ちょっと。
まあ、なんと言いますか。
まあ、いや、いいんだよ。別にさ、本気でさ、なんか言ってるとも思ってないよ、こっちだってさ。だけどさ、なんかね、あの、なんか、言い方や、なんか、イントネーションっていうか、なんていうかさ、なんかあるじゃん。
うん。
思わずさ、はーんって思うじゃん、こっちも。あんな言われたらさ、おいって。うん、もう絶対なんかもういいよ。あの、なおさんに怒られればいいよ。もうずっと。
まあ、結局、なんやかんやってさっきからずっとね、この夫婦の話を我々してますけれども。
なんかね、もうね、結局ね、うちらもね、もう大好きなんですよ。なんやかんや言ってもさ、ね。
なんやかんやってもこう仲良くね、夫婦でポッドキャストをやってるっていうのがね、まあ、羨ましいっちゃ羨ましいところもあるし。うん、まあ大変だろうなとも思うけどね。
大変だろうね。
まあね、他にもその夫婦でね、番組やってる方やね、何番組もありますけれども、これ前も言ったと思うけど、あの感覚というか、いや、うん、なんかやっぱすごいというか、大変だなと思いますね。ちょっとうちじゃ考えにくいので、
うん。でもさ、ポッドキャストやってるっていうことを、こうなんか許してくれるじゃないけど、なんか理解してくれる人ってさ、うん、貴重だよね、やっぱり。
まあ、そうね。だからほら、うん、中には、もう全く家族に内緒にしてるという人もいるもんね。その気持ちもね、わからんではない。家族に聞かれるっていうのはね、まあ、うちなんかもね、うん、家族は聞いてないから、まあ、言いたいこと言ってるんですけれども、これ聞かれるとね、うん、まあ、妻には聞かれてもまあいいとしても、娘に聞かれるとなんかいろいろね、親の威厳がなくなるというか、なんだうちの親父はみたいな感じになっちゃうんで、あまり娘には聞かれたくないな、そんな正直ありますね。
そうね。
多分娘からしても聞きたくないと思うよ。
まあ、まあね。
だってほら、うさこのところも息子さんがキタキタカフェ聞いてるとなったらどうします？
え、やだ。やだね。ちょっと、あ、今喋れなくなるね。
もうお母さんの顔で喋るしかなくなるじゃないですか。
そうだね。いや、今日なんか天気いいね、寒いね、ぐらいしかもう言うことなくなるよね。今日何食べて美味しかったんだよね、ぐらいしか。
そのお母さんっていうのもなんか結構薄っぺらいような気がするけどな。
いや、だって、子供が聞いてるとなったら、だってあんまりなんかさ、うん、いや、今日も全裸ですとか言えないじゃん、だって。パンイチですけど何かみたいなさ。
もう子供からしたら絶対聞きたくないよね。
嫌でしょ、そんな親。
うん。まず、さ、子供の方から感動されるよね。もう、あなたを母とは思いませんとかさ、言われちゃうよね。
いや、本当だよ。
ね、いや、うちも、ね、娘が聞いてさ、うちのお父さんって、うん、まあ、オタクっていうのは知ってたけど、ここまでひどいのかとかさ、思われたくはないしさ。まあ、この番組はまだしもさ、他の番組聞かれてさ、延々とオタクトークばっかりやってるのをさ、うん、聞かれたらさ、
うん、
いやー、多分向こう引くと思うね。なんだうちの親父は、みたいな。うん。うん、まあ、だからね、夫婦でね、ちゃんと理解し合って番組をやれてる人たちは本当すごいですよ。
いや、夫婦もすごいけど、こう、まあ、うちらもこう、まあ一応他人じゃん。他人同士でやっててさ、うん、一応、はい、家族以外の異性と喋るっていうところにも、ちゃんと理解がある人ってすごいと思うよ。そういう理解してくれる家族がいるってさ。
まあ、そうね。
どうなんだろうね、そういうところ。他の人たち。それで辞めちゃう人もきっといるんだろうなと思って。
言い方悪いけど、変にね、誤解されてさ。
うん。うん。
うちの旦那が他の女性と仲良くね、いつも喋ってるとか、うん、そこでトラブルが発生とかいうことも、うん、全くないとも言えないだろうけどね。まあそういうトラブルがあったとしても、それをね、多分表には出さないだろうから。
まあね。
まあ幸いね、うちらなんかね、別にうちの妻も知ってるから何も言わないし、
うん、
どう考えても自分とおさこの間に何かあるとかいうことを誤解することもないだろうから。
本当だよね。うん、本当によ、うん。
今日もさ、今夜、また収録あるからって言ったら、あ、誰と？桃屋ちゃんなんで桃屋にちゃんをつけるんだ、この人だと思って。いや、ちゃう。あ、うさこだけどって。あ、うさちゃんね。あ、なるほど。とかね。言ってたけどね。
うん、
まあ、そういう人で、自分も良かったですけどね。
うん。
まあ、ある程度ね、家族と一緒にいたら、まあ、家族に理解していただかないと、ポッドキャストというのもね、やるの難しいところありますからね。
うん。
全く隠し通してやるというのはね、難しいんで。
難しいよ。
というかまあ、隠すような内容でもまあないんだけどね。
まあね。まあ聞かれても、ただただ私の方が恥ずかしいっていうだけで。
そう。まあ、多分実害は何もないしさ、困ることもないけど、ただただ聞かれた側が恥ずかしいだけで。
うん。
たまに車でね、どっかドライブ行くときに、ポッドキャストを流すこともあるんだけど、
うん。
例えばその古典ラジオとかさ、ね、そういう番組だったら全然問題ないわけですよ。普通にね、もうラジオ感覚で聞けるから。で、何か操作間違って、自分の番組のイントロが流れたらさ、慌ててプチッと切る。だって嫌じゃん。車の中で夫婦二人しかいないのに、キタキタカフェとか、ね、片隅が流れてきたらさ、
うん。ちょっと拷問だよね、それ。
あとさ、他の番組聞いてて、自分の番組の CM が、ね、流れてきた時もさ。
ああ、うん。
あれも思わず瞬間的にプチッと切るけどね。
いや、でもね、CM、すごいよね。改めて考えてもさ。ちょっと楽しかったは楽しかったけど。
このキタキタカフェの CM ってね、まあ、自分とさ、こう、もう声出してますけど、大元はね、グリーンさんが作ってくれたんで、原稿通りに読んでるやつなんで、うん、まあ、でもあれでもさ、やっぱり、さ、車の中で流れたら嫌ですよ。恥ずかしい。
いや、嫌だね。
ね、いかにも読んでるような感じで喋ってるしさ。
それもあれでしょ、中身がわからず、何なんだろうこれ、みたいな感じで読んでるからね。
そうそうそうそう。まあそういうところがね、もしかしたら、ね、ポッドキャスターとして成長できない原因かもしれませんけどね。
まだ振り切れてないっていうかね。
そうそう。上を目指すためには、もう家族の前で番組が流れても平然とするぐらいのね、うん、度胸がないとダメなんじゃないかと。それをクリアしたからといって、ポッドキャストアワードで賞が取れると思わないけれどもよ。
うん。
まあもしかしたらそれぐらいのね、ずぶとさがあれば、もうちょっと ね、上を目指せるかもしれない。はい。ランキング上位にね、上がっていけるかもしれないですけどね。まあ、そういうこともないでしょうから、いいですけど。
うん。
いやー、聞いてる人楽しいんですかね、これで。
いや、どうなんだろうね。いや、最近本当にさ、 最近特に中身ないよね。
そうね。本当になんか、うん、いや、喋ってるこっちが言っちゃいけんのかもしれんけれども、本当に後で振り返ってもないよね。
ないね。
まあ自分はね、後で編集やるからもちろん聞き直してはいるんですけれども、
うん。
それでもね、もう一週間経ったらあんまり覚えてないですね。
記憶に残らない薄い内容っていう
ね。まあだからこそ続けていけるのかもしれませんけどね。
まあね、いやまあ逆になんかあんまりね、印象残ってられても嫌だしね、なんか忘れるくらいでちょうどいいかもしれない。
まあそら番組によってはさ、きっちり原稿作ってさ、もうがっちり作り込んでさ、リスナー数がどんどん増えていくような番組もありますけれども、まあうちらそういう面倒くさいことは一切仕切らないタイプなんで、
うん
まあ、今後もね、こういった感じで、本当に記憶に残らない、薄い内容でお届けしていければいいなとは思ってますけどね。
いや、逆にさ、今思ったけど、記憶に残んない、今っていいんじゃないと思った、本当に。だってさ、その方がなんか、改めてなんか、そういえばって思って、過去回聞いてみようと思って聞いた時にまた新鮮な感じで聞けるじゃん。あれなんかこれ聞いたことねえな、みたいな。一回聞いてんのに記憶になくなっちゃうから。
それはもともと君の記憶力にもちょっと問題があるような気もしますけどさ。
みんなそこまで記憶なくならないのかな。
いや、本当に大概言ったことを忘れてるでしょう。
そうだね。だって、うん。私なんか、最初の部分すらも今日何喋ってたっけなと思って。
意識の一部がさ、さっきの肉と生姜の方に持っていかれたままだろうしさ。
あ、肉と生姜ね。はい、言った。
もう早くこの番組も終わらせてね、ちゃんとご飯を食べていただかないといけないと思いますんで。
はい。
もう一回ね、冷えた肉を温め直してください。
そうだね、うん。もうお腹空いた。うん、まあだから中身薄いんだよ、きっと。お腹空いてんだよ、私きっとね。知らんけど。
じゃあさ、せめて収録の前にご飯食べてよ。
いや、なんかね、私さ、毎日こう、さあ、この時間ぐらい、この時間にご飯食べんのよ。
うん。
早くて。だいたい帰ってくんのがさ、8時ぐらいなのよ。
うん、うん。
で、そっからまず帰ってきてお風呂入って、そっからご飯作って食べるから、だいたいこの時間になるからさ、この時間なんだよな、お腹すくの、晩ご飯って。
この時間と言いますのが、今収録ベースでは夜の8時45分ですね。
まあ、そうか、みんな、見えないのか。
いや、聞いてる方はこの時間と言われてもさ、はぁっていう感じなんで、まあ今正確に申しましたけれども。
はい、失礼しました。
いえ。まあそういうことでね、あまり遅くにね、ご飯食べるのも、ね、胃がもたれるし、よろしくないんでね。
そうだね。
本当は8時以降食べちゃいけないと思いますけどね。
でも仕事だからしゃあないじゃん。
でも今日は仕事じゃなかったんでしょ？
今日休みだけど、いやだからもうね、胃が癖になっちゃってるのよ。この時間、ご飯の、この時間がご飯の時間ですよってお腹が言ってる。
なるほどね。じゃあ、もうそういうことでね、もう一刻も早くうさこに肉を食べていただきたいんで、このあたりにしたいと思います。
はい。
今週もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。